FM 広報藤沢、本日は能登半島地震から考える住宅の耐震性について、建築指導課の高橋奈美さんにお話を伺います。高橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですね、今回のテーマの中にあります能登半島地震、こちらではどのような住宅に被害があったのか教えてください。
はい、多くの住宅で被害が出ておりますが、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準と言われている住宅の被害が特に目立っております。旧耐震基準の住宅の大半が耐震性がないと言われています。
今ご説明いただいた中に、旧耐震基準、耐震性のない住宅というものをご紹介いただきました。耐震性のない住宅とはどのような住宅なのか教えてください。
耐震性のない住宅とは、耐震診断をした結果、総合評点という地震への強さを表す数値が 1.0 を下回る住宅のことを言います。この総合評点というものは、 1.0 を超えると震度6強から7程度の地震で一応倒壊しないレベルの耐震性があるとされており、総合評点が 0.7 を下回ると倒壊する可能性が高いとされております。昭和56年6月からの新耐震基準は、震度6から7の揺れで倒壊しないことを目指した基準ですが、旧耐震基準ではそこまでの耐震性が求められていなかったため、改めて耐震診断をして地震に対する安全性を調べる必要があります。
昭和56年の6月にですね、耐震基準が変わったということで、旧耐震基準かなという方はですね、ぜひこの機会に改めて調べていただきたいなと思うんですけれども、藤沢市でこの耐震性のある住宅にするために行っていることはあるのか教えてください。
藤沢市では、耐震性のない住宅を耐震性のある住宅にするために各種補助金の制度をご用意しております。昭和56年5月31日以前に建築された木造の戸建て住宅と分譲マンションについて、その建物が地震に対して安全かどうか確認する耐震診断と、地震に対して安全な建物にするための工事である耐震改修工事について補助制度を設けています。また木造の戸建て住宅については、一部屋だけの耐震性を確保する耐震シェルターなどの設置についても補助制度がありますし、分譲マンションに専門家を無料で派遣するアドバイザー派遣事業というものもございます。
耐震性のある住宅にするために補助を行っていただけるということなんですが、まずですね、こちら木造住宅が対象の制度の内容について教えてください。
木造住宅が対象の制度は3つございまして、耐震診断、耐震改修、耐震シェルターの設置についての補助制度になります。補助制度の内容については、耐震診断、耐震改修、耐震シェルターの設置にかかった費用の半分が補助されます。ただし上限がございまして、耐震診断については6万円、耐震改修工事については90万円、耐震シェルター設置については20万円となります。
ただいまご紹介いただいた制度、こちら昭和56年5月31日以前なら、どの木造住宅でも大丈夫なんでしょうか。補助対象ありましたら教えてください。
藤沢市内にある2階建て以下の木造の戸建て住宅のうち、在来工法、いわゆる柱と梁で作られた昔ながらの工法によるもので、住宅の所有者が藤沢市内にお住まいになっていることが補助対象の条件となっています。所有者が藤沢市内にお住まいであれば、空き家、貸し家も補助対象となります。耐震改修や耐震シェルターなどの設置については、耐震診断により地震に対して安全ではないという結果であれば補助対象となります。
ぜひですね、こちら対象の住宅に住んでいる、また持っているという方は制度活用していただければと思います。さあ、続いてですね、分譲マンションの補助制度、こちらの内容も教えてください。
昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の分譲マンションが対象となります。対象の支援事業、補助制度が3つございます。1つ目がアドバイザー派遣事業、2つ目が耐震診断、 3つ目が耐震改修工事等についての支援事業補助制度でございます。アドバイザー派遣事業は専門家をマンションに派遣し、耐震診断や改修について助言を行うもので、アドバイザーは派遣する人数や回数の上限がございますが、無料で派遣を行っております。アドバイザー派遣事業については、区分所有者が2人以上のすべてのマンションが対象となります。分譲マンションの耐震診断、耐震改修工事等の補助制度については、規模に応じて補助金額を算出いたしますので、本日は上限だけご紹介させていただきます。簡易的な耐震診断である予備診断では15万円、本診断では150万円、耐震改修工事では2000万円となります。津波避難ビルとして使用する協定を藤沢市と締結したもの等については、上限額が5000万円となります。補助対象の分譲マンションについては、今年度から条件が緩和されており、耐震診断や耐震改修工事については、分譲マンションの住宅部分の戸数のうち2分の1以上に所有者がお住まいであれば対象です。
この制度使えるのかなっていう、分からない方もいらっしゃると思います。まずはですね、アドバイザー派遣事業、こちらでアドバイスをもらうのもいいのではないかなと思います。ただいまご紹介いただいた木造住宅と分譲マンションの補助制度、こちら補助に関して注意点などはありますか？
はい、すべての補助制度において申請手続き前に契約したものは補助を受けることができません。申請前には必ず建築指導課への事前相談が必要となりますので、その点十分ご注意ください。
補助を受ける前に事前相談、必ず行っていただければと思います。ここまで藤沢市で行っている補助制度についてご紹介いただきました。この他にもですね、藤沢市内で取り組んでいる耐震化についてございましたら教えてください。
はい、その他にも取り組んでいる耐震化については大きく分けて2つございます。そのいずれも旧耐震基準の建築物が地震によって倒壊し、緊急輸送道路の半分以上を閉塞することが想定される場合、建築物の所有者などに対して耐震診断、改修などにかかる費用の一部を補助するという内容になります。まず一つ目でございますが、藤沢市が指定している耐震診断義務化路線に面している建築物の耐震設計、改修、除却の費用を補助する耐震診断義務対象沿道建築物耐震改修等補助金がございます。この補助制度の対象として指定されている道路は、県道22号横浜伊勢原線、県道43号藤沢厚木線、国道467号線の国道1号線より南の道路でございます。2つ目は、神奈川県が指定した第一次緊急輸送道路で耐震診断義務化路線を除いた道路に面している建築物の耐震診断を補助する緊急輸送道路沿道建築物耐震診断補助金でございます。こちらの補助制度の対象として指定されている道路は、国道467号線の国道1号線より北の路線、県道30号戸塚茅ヶ崎線、国道134号線、県道44号伊勢原藤沢線、県道45号丸子中山茅ヶ崎線でございます。対象の路線により補助の内容が違いますので、わからないことがある場合は建築指導課までご連絡ください。
ただいまの説明の中にですね、第一次緊急輸送道路という言葉があったんですけれども、こちらについて教えていただけますか？
災害直後から避難・救助をはじめ物資供給等の応急活動のために緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、県庁所在地、地方中心都市及び重要港湾、空港等を連絡する道路として神奈川県によって定められた道路のことを言います。このように第一次緊急輸送道路は災害復旧において重要な道路として位置づけられているため、道路を閉塞する恐れのある建築物の耐震化が求められております。
災害時にとても重要な道路になるということですので、こちら自分のお家がですね、この道路面しているのか、まずはホームページなどで確認していただければと思います。それではおしまいにですね、市民の皆様へメッセージをお願いいたします。
今年に入ってから能登半島地震をはじめとして四国でも大きい地震が起こりました。改めてこの機会にご自宅の耐震性に関心を持っていただき、住宅の耐震化についてご検討いただきたいです。耐震性のあるご自宅はご家族の命を守り、強いては地域全体を守ることにもつながっていきます。藤沢市では各種補助制度をご用意しておりますので、先着順になってしまいますが、ぜひご利用ください。
FM 広報藤沢、本日は能登半島地震から考える住宅の耐震性について、建築指導課の高橋奈美さんにお話を伺いました。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。